今日はネヘミヤの5章です。神の御心を妨げるものとして、ちょっとなんか固くタイトルをつけたんですけど、この5章で扱っているというか話すことのできる、私たちに適用することのできる学びというのは、お金とミニストリーです。聖書にそういうことが結構書いてある、結構というかあんまりないです。ここまではっきりと学べるというか、ものというのは、お金と神に使えるということと、それをその両立させるっていう、で両立というか、そのバランスを保つということが大切なんだというのは新約にもたくさん書いてありますけど、その旧約、ネヘミヤのこの実際に彼が通過した、ことを通して、お金と神に使えるという、このミニストリーの、人に使えるとか神に使える働きのことをミニストリーと言いますけど、そのバランスについて学べるのはあんまりないかなと。だから、こうやってコツコツ聖書を学んでいくのはとってもいいことですね。だから、お金というのは、英語ではよく、money って言うじゃないですか。money。money is funny。money funny っていうので、ちょっと韻を踏んでかけて、お金っていうのは面白いとか、もっと言うと恐ろしいとか、お金が絡むと人が変わったり、お金が絡むとなんかちょっと簡単に物事行くはずなのに、お金が絡んでるがゆえにうまくいかなかったり、お金のその誘惑で正しい裁きを負けたり、汚職になったり、いろいろあるじゃないですか。だからマネーイズファニーって言われるんですけど、だから本当は、今日のこのメッセージのタイトルをお金はおっかねえって言いたかったんですよ。でもちょっとあんまりふざけすぎかなと思って、やめました。でもそのお金が原因で、経済的なことが原因で、その神の御心が、神が親になりたいことが滞ってしまう、妨げになってしまうということがあるということを、その事実として学んだ上で、じゃあどうやって私たちにこの教会に適用させていくかということを、学びながら考えていきたいんですよ。一言祈ります。天の父さん、今日もあなたの御声に耳を傾けることができますように、これからそのしばらくの間、どうぞあなたの前に静まって、今日与えられている箇所を通して、あなたが語ろうとしておられることを理解することができるように導き、また助けてください。お願いします。お金に関してのことっていうのは、みんなシビアになるし、テンションが高くなるようなものです。ですからどうかこれを分かち合う私にも、どうぞあなたが力と知恵を与えてくださって、あなたの言葉によってこのことを分かち合うことができますように、あなたが語ろうとしておられることが誤解なく、すっきりはっきり伝わりますように、どうぞお助けください。お願いします。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。ネヘミヤの5章の1節から5節までというのは、その当時ここにエルサレムの城壁を再建しようという人たちの中に、この内部分裂が起こったというかことが書いてあります。ちょっと長いので、まず1節を読みします。時に民とその妻たちは、その同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声を上げた。この内部から抗議の声が上がったんですね。ここに書いてあるように。時にというのは、これまでその4章、私たち3章、4章で学びましたけれども、その時にはそのサヌバラテとかトビアとか、でその人たちがその下げすんできて、で、またそのいろんな策略を張り巡らして、お前たちのところに入ってって殺してやるみたいな、そういう脅しがあって、でも、それでも神に信頼して、私たちはその神に応答してやっていこうという、その信仰によってこれを克服したんですよね。その時ですよ。そして神を信頼して、そういう恐れがあるんだけども、いや神が戦ってくださるんだっていう、その信仰で一歩踏み出したその時ですよ。その時に何が起こったかっていうと、この同胞のユダヤ人たちに対して内部からこの抗議の声が上がったんですよ。なんやねんって。今回の問題というのは外側からのものではなくて、内側から出てきたものですよ。で、それに対して強い抗議の声が上がったんですよ。 この五章を先に読まれた方は、もう、気がついたかもしれませんけど、この五章の中に、その、エルサレムの城壁を建てるとか、工事が進むとか、そういうフレーズが一つも出てこないんですよ。つまり、その、エルサレムの城壁の工事がストップしたんですよ。なぜかというと、内部から、その、抗議の声が上がって、内部分裂したからです。この一致が保たれてないと、集団というのは弱いんですよ。一つのものに対して何か成し遂げようとして、みんな神に応答して、神に信頼して、一緒にやっていこうって言ってるのに、それが何が原因であれ、この一致というのが保たれないと、途端に力がなくなって、神がおやりになりたいことのためにやってたのに、それがいきなり頓挫するというか、妨げられることだって大いにあり得るんですよ。だからパウロは何度も何度も私たちに与えられているこの聖霊によってお互いイエス・キリストを信じたというんであれば、聖霊が与えられているから、その御霊の一致を保ちなさいって。また、その御子に関する知識との一致と、ごめんなさい、逆ですけど、信仰の一致と御子に関する知識との一致に達しなさいって。同じページに進んでいきなさいって。同じような、同じその信仰を持っているんだということがもっともっとお互いがわかるように、イエス・キリストという方、また福音がどのようなものなのかということをはっきりと理解できるように、その一致に向かって私たち進んでいくべきだって。何度もその一致については、パウロがエペソだとか、ピリピだとか、いろんなその、彼の手紙の中で一致するようにって言ってます。コリントにも私たちは、そのキリストの体だって。だから一つの体が、その、私はこの体なんかに属さないとかって言ったところで、その手だけで存在できないでしょうって。心臓だけでも存在できないですよ。気持ち悪いですよ。ボコボコボコボコ言ってて。だから一致することを、パウロは常に進めてるんですよ。それは、私たちを通して神がおやりになりたい、その神の御心や神のご計画が前進していくためですよ。私たちにその一致が失われたら、私たちから一致がなくなってしまったら、本来、私たちを通して神がおやりになりたいことが、なりたかったことが、妨げられて進んでいかないんですよ。外部からの敵に対しては強いんですよ、そういう意味で。同じ共通の敵だからね。共通の恐怖だから。でも内部から崩れていくっていうのは、ある意味どうしようもないですよ。力がないというか。その時には本当に神の助けと神の知恵が必要です。じゃあ何に対してその抗議の声が上がったかというと、その内容が2節から5節までに書いてあります。まず2節。ある者は私たちには息子や娘が大勢いる。私たちは食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言った。言い換えると、食べて生きるために、城壁なんか建て直してる場合じゃねえって。お金稼いで、買わないといけないんだ、物を。3節、またある者はこの飢饉に際し、だから飢饉だったんですよ。穀物を手に入れるために、私たちの畑も、葡萄畑も、家も、抵当に入れなければならないと言った。だから、飢饉で物価も高くなっているから、そのお金を借りるためにも畑やら何やらたくさんのものを失ってしまったって。4節。またある者は言った。私たちは王に支払う税金のために私たちの畑とブドウ畑を型にして金を借りなければならなかった。だから税金を払うお金もないから畑も手放したんだって。5節。現に私たちの肉は私たちの兄弟の肉と同じであり、私たちの子供も、彼らの子供も同じなのだ。同じユダヤ人じゃないかって。それなのに、今私たちは自分たちの息子や娘を奴隷に売らなければならない。事実、私たちの娘でもう奴隷にされている者もいる。しかし私たちの畑も、葡萄畑も他人の所有となっているので、私たちにはどうする力もない。自分の子供を奴隷として売るしかないんだけども、もう畑も全部手放しちゃってるから、その自分たちの子供たちを買い戻す、その術すらないって、その力もないんだって。だこの講義の内容の、まあ平たくというか、言うと、お金がないんですって、いうことです。 城壁を建て直す資金というのは、アルタシャスタ王から支給されているので、ある意味潤沢にあるんですよ。でもここでお金がないのは、この城壁を建て直す人々に、彼らがその普通の生活を送る必要なものを買うだけのお金がないって言ってるんですよ。で、なんでそんなことが起こってるかというと、この読み進めていくとわかるんですけども、このユダヤ人の中の有力者たちとか、お金持ってる人たちが、その、利子をかけて貸してるんですよ。だから、返せないんですよ。利子も高すぎて。本来、そんなその、利子とかで、生活がうまく、成り立たないような、ことになってはならないのに、取っちゃってるから。だから、その普通の人というか、この生活に困ってる人たち、困窮してる人たち、その人たちっていうのは、もう自分たちの子供をもう奴隷として、その売らないといけないぐらい困窮してるわけですよ。その上で、その城壁を建て直すっていうのは、そのある意味、非生産的なんですよ。お金だけ言えばですよ。なので、こうやって抗議の声が上がったわけです。だからそうやって内部分裂していくと、個人としてももちろんそうだし、群れとしても、良い行いを失ってしまって、神に応答できなくなっちゃうんですよ。だからお金の問題っていうのは、この神に使えるとか人に使えるってこのミニストリーの働きを止める原因になり得るんですよ。実際問題として。彼らはその神を信頼するというその信仰の上に、サヌバラテとかトビアたちのその脅しとか、策略とかに打ち勝ちましたよ。信仰によって。だから彼らには信仰があるんですよ。神を信頼する思いがあるんですよ。だけど、このお金の問題に際して、いろんなその、この縦社会があって、この中にも。だからその、底辺というか、生活困窮者からすると、もう生活できませんってなってくるわけですよ。せっかく神に応答したいのに、せっかく神に信頼したいのに、その神の御心というか、神のご計画がそこで頓挫しちゃうんですよ。私たちも同じで、そのミニストリー、神に使え、人に使えるという働き、ミニストリーに、の働きをするクリスチャンとして歩む上で、このお金というものと正しく付き合う必要があります。デイビッド・グーザクさんっていう、そういう人がいまして、聖書の、仲介を書いてるんですけど、その人の、言葉を借りると、家を買うというのは非常に霊的な選択だって。いや、家買うって言ったら、なんか家買うのと霊的っていうか、その神との関係っていうのはそんなに関係なさそうじゃないですか。でも大いに関係があるって。どんな仕事に就くか、それも思いっきり霊的なその選択だって。なぜかというと、その家を買うっていうのは大きな買い物じゃないですか。大きなお金が動くんですよ。ほとんどの人はそのローンを組むでしょう。で、そしたらそのお金を、そのローンを支払うために、労働力を提供しないといけないんですよ。で、その労働力を提供する、またその労働時間を確保することによって、その神に対する応答というのが、そがれていくんですよ。あまりにも大きなローンを組んじゃうとね。で、別に、そのローンを組むなとか、そのお金借りちゃいけないとかそんなことを言ってるんじゃないんですよ。旧約聖書もそうだし、新約もそうですけど、別にお金を借りるということ自体をその罪だと言ってるわけじゃ全くないんですよ。それははっきり言っておきたいです。けど、そのバランスを崩してしまって、自分が本当にその神に対して本来やりたいのに、もっと神に応答したいのに、その神に応答できるのにある意味、それが妨げられてしまうというのは、不健全ですよという話です。仕事にしても自分のその夢を追っかけるのはそれは素晴らしいことですけども。でもあまりにもそれをやりすぎて、その時間がなくなるというか、その神のことを毎日思い巡らすような時間すらないみたいな。日曜日ギリギリなんかみんなが集まる礼拝には参加できるかもしれないけど、後の時間というのはもう神のことなんか全部ぶっ飛ぶみたいな。そういうのは、 その仕事をこれから就職するという意味でですよ。私たちにはあまり当てはまらないですけど。する上で、その選択肢の中に考える必要があるんですよ。私はどんな仕事に就けばいいでしょうかって。だからこれから就職するんであれば、例えばその私たち日曜日に礼拝に集まってるんであれば、日曜日の午前中休みの方が一番いいんじゃないですか。選択できるんだったら。できないんだったらもうしょうがないんですけども。どうやってじゃあバランスを取るかという話になってくるから、次は。でもこれから、その一から始めるんであればですよ。そういう仕事を探した方がいいでしょうって。せっかくこれだけのその、例えば1日8時間その過ごすんであれば、それに見合うような自分の生活に、をその支えられるというか、その自分でちゃんと必要なものを買ったりできるようなお金がある方がいいでしょうって。だから、それをしっかり考えてしっかりやらないと、神に対する応答とか、その自分の一日の生活の中で落ち着いて、その神との関係を構築していくような、そういう時間がなくなるので、だから、大きな買い物をしたり、ローンを組んだり、また、どんな仕事に就くかといろんなことを考えるとき、この選択っていうのは、霊的なことなんですよ。確かに。本当にそのお金の使い方とか、どうしたらいいのかとか、それを神に聞く必要がありますよ。私がこれをやることで、あなたに対するその応答を妨げることにならないでしょうかって。何が一番いいんでしょうかって。もちろん、皆さんが一生懸命働いたお金だから、それどう使おうと皆さんの自由ですよ。けどその自由を使って、その神に応答しないということを選択するのはあまりにももったいないじゃないですか。お金を使うなと言ってるわけじゃないし。お金を稼ぐなとも言ってるわけじゃないし。でも、このバランスですよ。自分のお金を稼ぐとかお金を使うことによって、それによって神との関係、私と神との関係はどうなるんだろうということを考える必要があるということです。また、お金さえあれば、じゃあ安泰だなっていう、老後、2000万あったら大丈夫みたいな。だそういう話でもないんですよ。だお金に対する正しい考え方が必要です。私が例えば、そのお金に対してですよ、正しい考え方がなくて、で、それでじゃあもう、こんなんお金さえあれば、もうすべてその神に時間使えるじゃんとかって、ただ、もう、簡単に安易にそんなって考えてしまうんであればですよ、私がそのお金を手にした瞬間、神に従わなくなるんですよ。それを手にする前にお金というものに対してどういうふうにその接するかということを常々考えておかないと、神に求めてないと、いきなりお金が手に入った時点で正しい判断なんかできないですよ。皆さんはどうかわかりませんけど、私は辞退することなく政府からのありがたい支援金をいただきましたよ。それでどう考えるかですよ。私が考えたこと、自分の欲しいものをいっぱい、なんかトップ5みたいな。アマゾンとか見まくって。結局そうなるんですよ、私。皆さんは分からないです。自分の欲しいもの、自分のこの生活がより楽しくなるもの、で、それによって神にどう応答していくかとか、そこまで考えないんですよ。ただ、これがあったらいいのになとか、これ持ってたらかっこいいなとか、なんかそういう考えしかないから、私にその大きなお金がバンってもらえたとしてもですよ。天から降ってきたとしてもですよ。私は、今の私には、それを正しくハンドルすることできないですよ。だから本当に常々、ね、その神に対して、その、お金に対して、経済的な事柄に対して、願ってないと、求めてないと、どう、今あるものも本当にありがたいことなわけで、この与えられているものをどのように使ったらいいでしょうかって、だから正しく賢く使う必要がありますから。だからお金さえあればいいんじゃないんですよ。正しい考え方が必要だし、で、私を通して神がおやりになりたいという神が御心を持ってくださっている私に対するそのご計画がより前進していくためのものじゃないですか、お金っていうのは。お金があるから、例えば、その自分の生活に困らないと。で、自分の生活に困らないから、一生懸命働く必要はないと。例えばですよ。私そんなんじゃないですけど。だからそしたらその分の時間と自分の労力をその人に使ったり、御言葉を学んだり、それを教えたりするような時間にいっぱい使えるわけじゃないですか。お金を稼ぐために自分の神に対する働きが止まるんだったら本末転倒ですよ。じゃあよし分かったって。これから先日曜日も全部仕事してやろうって。朝から晩まで仕事して、50になるまで1億貯めるみたいな。 で、1億を貯めた頃にはですよ、私の心っていうのは神から離れたりするんですよ。だから本末転倒じゃないですか。でも逆に、神の働きを進める、神の働きだけだ、城壁を建てるんだとか、みんなやれとかって言って。全部そのミニストリーのことばっかりに皆さんの時間と労力を全部使ったとしたら、皆さんは私も含めて一気に全てを失いますよ。そうなってくると神のご計画っていうのはまた妨げられるんですよ。だからこのバランスですよ。お金があればいいわけの話じゃないです。いいっていうわけじゃないんですよ。でまた逆にミニストリーだけやってればいいってわけでもないんですよ。これ両方が必要なんですよ。お金を稼ぐにしても、お金を貯めるにしても、お金を使うにしても、そのことによって、その神に対する私の応答や姿勢がどうなるんだろうかということを考えてないと、ミニストリーが止まってしまう、妨げられてしまう原因となってしまいます。私は今、その家族を養うために別の仕事もしてますよ。で、基本平日の月曜日から金曜日まで、朝8時15分から4時まで拘束されてるんですよ。で、今のこの教会の規模であれば、この仕事をやりながらでも、その、両立できると思ってるんですよ。まあ今この、満6年過ぎて、今7年目に行ってますけど、まだできてるんですよ。けど、この先、神が本当に祝福してくださって、人がたくさん、この、与えられたとしたらですよ。そしたらもっと使えないといけない人たちや、その時間をその捻出しないといけなくなってくるんですよ。そしたら今の仕事は私は、その続けられないです。例えば日曜日はもう絶対に来れないという人たちが出てくるんであれば、複数ね。そしたらその人たちの時間に合わせて、平日の、その、例えば午前中とかに会わないといけないんですよ。こういう集会をしないといけなくなった場合ですよ。そしたら私に今の仕事できないから。そしたらこれを辞める時が来るんですよ。その時に私にはその神を信頼するという信仰の一歩が求められるんですよ。ミニストリーっていうのはそういうものだから私はそれを理解した上でその神に応答したんですよ。わかりましたって。牧師として久米島に行きますって。牧師しながらお金持ちを目指すっていうのはありえない話です。ある意味そのお金を稼ぐということに関しては全く、なんていうのかな。非生産的だから。ネヘミヤはそのことを聞いて非常に怒ります。6節。私は彼らの不正とこれらの言葉を聞いて非常に怒ったって。その後に書いてありますけど、エルサレムの主だった者や代表者たちがこの生活困窮者を食い物にしてたんですよ。で、そのことによって同胞のユダヤ人たちが苦しんだんですよ。そして結果的にどうなったかというと、神殿、ごめんなさい、城壁を建て直すという神のプロジェクトが止まったんですよ。神の御心が妨げられたんですよ。だから怒ったんですよ。非常に。7節、私は十分考えた上で、主だった者たちや代表者たちを非難していった。あなた方は皆自分の兄弟たちに担保を取って金を貸していると。私は大集会を開いて彼らを責めたって。非常に怒って、大集会を開いて、目の前の人たちを叱責したとしたらですよ。皆さんどんなテンションですか？私はもうなんかもう、ああとかっつって。この、なんか、義憤みたいな自分勝手に義憤とかって言って。で、めっちゃ怒ってるんですよ。お前ら何やってんだって。ネヘミヤは、このネヘミヤさんは、そのリーダーとして見習うべきことが多くあるって。ほとんどのその、仲介書を書いてる人たちが言いますよ。その、群れのリーダーとなる人たち、牧師とか、教師とか、他の人たちのモデルとなる人たちの、その、方だって、それこそモデルだって、モデルのモデルって。彼は非常に怒ったんですけど、私は十分考えた上でって書いてあるんですよ。だから、その大集会を開いて、この人たちの前に自分の怒りをぶちまかそうみたいな、そんなんではないんですよ。イエス・キリストはおっしゃいましたよね。怒っても罪を犯してもならないって。ネヘミヤは怒ったんだけど、罪を犯してないんですよ。ここで怒りをぶちまけてたら、お前ら何やってんだって、その自分の怒りをこの人たちに向けたのであればですよ。それは怒って罪を犯すことになるんですよ。けど十分に考えて、冷静になって、どうしたらいいのかということを思い巡らして、おそらく祈って、そして、 大集会を開くことにしたんです。そして彼らを責めることにしたんですよ。あなた方は同胞に担保を取って、その利子を取ってつけて金を貸したって。出エジプト記の22章25節。出エジプト記の22章25節。私の民の一人であなたのところにいる貧しい者に金を貸すなら、貸すのなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。彼らから利息を取ってはならない。そう書いてあるんですよ。神は、その貸し借りするときに、同じコミュニティの話をしてますよ。ユダヤ人対ユダヤ人、教会だったら教会。私は、教会の中の人からお金は借りたくないし、借りないようにしますけど。弱くなるから、自分の立場が。マネー is funny。お金はおっかねえから。また、その生活困窮者、貧しい人たちの生活が保護されて、彼らの、またお金を借りる人も、お金を貸す方も、神に仕える働きが止まらないように、神はモーセを通して、この利息を取ってはならないということを、律法として命じてるんですよ。それなのに、よりによって、ユダヤ人たちの、主だった人たちや、代表者たちが、この貧しい人たちを食い物にしてたんですよ。だから怒ったわけだし、だからこのことを、その闇に光を当てて、彼らの悪を明らかにする必要があったんですよ。八節。彼らに言った。私たちは異邦人に売られた私たちの兄弟、ユダヤ人をできる限り買い取った。それなのに、あなた方はまた自分の兄弟たちを売ろうとしている。私たちが彼らを買わなければならないのだ。すると彼らは黙ってしまい、一言も言い出せなかった。ネヘミヤたちが帰ってきた時には、そのエルサレム、まあ、帰ってくる前、ネヘミヤにもたらされたエルサレムの現状というのは、その彼ら、その生き残った者たちはっていう、サバイバーっていう言葉が使われてましたよね。覚えてますかね。だから、エルサレムでその生活する城壁も崩されてて、いつでもその敵が入ってこれるような、そのようなその状況の中で、もう普通に生活することが困難だったんですよ。なので、今この五章の冒頭で抗議の声が上がっている時と同じように、生活に困窮してたので、自分たちの息子や娘たちを、その異邦人に、ユダヤ人じゃない人たちに、その奴隷として売ってたんですよ。じゃないと生活できなかったから。で、ネヘミヤが帰ってきた時に、彼らをできる限り買い取ったんですよ。そしてその自分たちの同胞、ユダヤ人として、その一緒に神に応答する者たちとして、エルサレムの城壁を建て直そうって、そういう、そこに呼んだんですよ。自分たちのお金払って。したのに、今度はあなた方が、兄弟たちを奴隷として、私たちに売ろうとしてんのかって。ネヘミヤは彼らから買わざるを得なくなってくるわけじゃないですか。せっかく自由にしたのに、なんで自分たちのその兄弟たちをまた不自由にするんだって。彼らは黙って一言も言えなかった。何も言えなかったんですよ。つまり、この罪の意識が生じたんですよ。もうはっきりと自分の悪について、自分の闇が明らかにされて、うわ、やばいって。自分は本当に恐ろしいことをしてしまっているということに気がついたんですよ。その時には言い訳なんか出てこないんですよ。神の前に、いやでもとか、だってとか、あの人もとか、そんなことを言ってる時には、そのはっきりとその自分の深いところに、その罪があるということを認めてないんですよ。なるべくこれ分散させたいんですよ。でも悔い改めというのは、自分が本当にその神に対して罪を犯したというこの罪の意識から始まるんですよ。聖霊は私たちの罪を示すんですよ。はっきりと。このもう黙ってしまって一言も言い出せないような、もうこの言い訳も言えないくらい、もう愚の根も出ないほどに私の罪を明らかにするんですよ。そしてピンポイントでこの槍で刺すようにガサンって刺すんですよ。逃がさん。そうじゃないと悔い改めというのは起こらないです。のらりくらりやってる感じでは、ああ悪かったなとかで、ああすみませんとかって言っても、 悔い改めとかじゃなくて、自分のその罪とか自分の闇を認めてるに過ぎないんですよ。改まるところまで来ないんですよ。悔いるところまで来ないんですよ。ああ、悪かったですとかって、ごめんなさいっては言うんだけど、次がないから。自分に罪がないと思ってるなら、もちろん悔い改めることはできないし、自分が悪かったということに気がつかなければ、どっから改めるんだって話です。で、悔い改めっていうのは、その今までやってきたこの悪の悪い行いというのをやめて、良い行いをするようになるほど、自分が悪かったということを求めた結果なんですよ。で、自分が本当に悪かったって、神の前に。人にも。いや、悪かったわって。もうこの、悪かったという思いがはっきりしすぎて、自分を変えてしまうというか、それくらいもう二度とやらないって言ってしまうぐらい。まあ、失敗したことだって、いろんなその、神とか、イエス・キリストとか、その文脈を無視したとしてもですよ。キリストのことを信じてない人たちだって、本当にこの、食いる人たちっているじゃないですか。あまりにも悪い行いをしたから。で、痛い思いをして、いや、まずかったって。でも聖霊がそれを私たちにしてくださるんですよ、日々の生活の中で。ネヘミヤは、この人たちに対して提案します。9節から11節。私は言い続けた。あなた方のしていることは良くない。あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。私も私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、彼らに金や穀物を貸してやったが、私たちはその負債を帳消しにしよう。だから、あなた方も今日、彼らの畑、ぶどう畑、オリーブ畑、家、また、それにまた、あなた方が彼らに貸していた金や穀物、新しいぶどう酒、油などの利子を彼らに返してやりなさい。で、提案したんですよ。私たちの神を恐れながら歩むべきじゃないですかって。で、私たちの敵である異邦人って言ってますけど、別に異邦人が全員なんか敵とか、異邦人が全部神の敵とか言ってるわけじゃなくて、私も異邦人だしね。じゃなくて、その城壁を立て直すこと、神の御心、神が願っておられることを止めようとする人たちのことを、ここでは指してますよね、この文脈では。で、彼らから、そしりを受けないようにって、ああ、やっぱりできんかったなーって、馬鹿にされないようにって。で、彼らがその神を恐れて、恐れながら歩まないで、お互いにそうやってその、利子を、貸してですよ。で、それでお互いのその生活が成り立たなくなって、一部の人がお金持ち、一部の人はもう生活できません、みたいな。で、それを見ても、なんか同胞のがそういう風になってるのを見ても、何の心も動かないようではですよ。で、神がおやりになりたい、その城壁を立て直すという、そのプロジェクトというのは、神の御心というのを実現していかないんですよ。だからやっぱりできなかったって。そしりを受けるではないかって。だからそうならないように、神を恐れる、また神を恐れながら歩むべき、生きるべきじゃないんだろうかって、ネヘミヤの提案ですよ。神を恐れるっていうのは、まあ、神の律法というか、神のその善悪の基準ですよ。それに従って、神が願っておられることを、その行うという、神を恐れるとそうなんですよ。私も、ネヘミヤも言ってますね。私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、同胞の負債を帳消しにしますって。だからあなた方も、その不正に得たものを彼らに返してやりなさいって。ネヘミヤという人は、なんていうんですかね。その、自分のことを棚にあげて、というかその自分が痛い思いをしないで、とにかく正しいことをお前やれって言ってるわけじゃないんですよ。自分はそういうことをしないのに、他の人に勧めるっていうのは、説得力ないじゃないですか。私個人的に別に全てを同意してるわけじゃないんだけど、日本の首相は偉いなって思うところがあるんですよ。私全ては政治的な話してないですよ、私。彼のマスクを、ちゃんとやってるじゃないですか。自分だけなんかすごいのをやってるってね、言っておいて、国民にはなんかあんなちっちゃいのを送ってからにっていうのだったら、説得力ないですよ。その点においてだけ言いますよ、私。その点においては偉いなと思いますよ。終わり。それ以上でもそれ以下でも。でも、ネヘミヤは、そのあんたたちその不正に得たものを全部、その、返しなさいって言ってるんですけど、でも自分に 自分はその人からお金を返してもらいながら、お前ら帳消しに試練みたいに言ってるんじゃないんですよ。私も、私の親類のものも、私に使える若いものも全部帳消しにしてあげるから、あなたたちも同じようにしてはどうかって、神を恐れて歩んではどうかって言ってるんですよ。語弊のないように言っておきます。皆さんがどれくらいのお金を持ってて、誰に何をお金を貸してるかどうか知りませんし、わからないですし、それは私はその、知る、詮索する権利なんか私にはないんですけど、ここに書いてあるからといってみんな帳消しにしようとかって別に思う必要ないんですよ。なんでこうなってるかというと、彼らが借金を抱えていると、神のおやりになりたいことが、彼らを通して、また全体を通してやりたいと願っておられることが、その、妨げられるという、それが前提にあるんですよ。じゃあ貸さなきゃよかったみたいな。全部帳消しにしないと今度は自分が罪なのかとか、そんな話じゃないですからね。人に何お金を貸したとか何か物を貸したんだったらそれを受け取るその権利があるし、人から何か借りたんだったらそれを返さないといけないんですよ。その義務はありますよ。それを全部帳消しにしろと教えてるわけじゃないです。でも何もその全く私がですよ、もし何のその考えもしないで人にお金を貸したがゆえにその人が神に応答できないということがその生じたとしたら、そのお金が理由でね、ネヘミヤ記というのは私にかなり言ってくるでしょうね。その人が私にお金を返すためにもう日曜日も朝昼晩ずっと働かないといけないみたいな、そんなような私がお金の貸し方をしたのであれば、私は何か考えないといけないですよ。そういう話をしています。マネー is funny だから。だから何事もこのお金に関してもそうなんですけど、特にお金に関しては、それが貸すことによって、借りることによって、自分のまた相手の神に対する、神とのその関係、神に対する応答というのがどうなっていくのかということをはっきりと考えた上で、人に貸したり、人から借りたりする必要があるんですよ。じゃないと私の善意とか、私の優しさとか、私の資料のなさとかが、神の御心、神のご計画を妨げる要因となってしまうんですよ。それはお互い願ってないじゃないですか。私たちの神を恐れながら歩むべきじゃないかって、ネヘミヤはそう提案しました。12節と13節。ネヘミヤは怒ったんだけども非常に。でも十分に考えて、さっきも言ったようにおそらく祈って、そしてこのことを語ってるんですよ。闇に光を当てて、思いっきりこの、エルサレムの主だった人たちや代表者たちの罪を思いっきり責めたんですよ。バーンって。でもエペソに書いてあるように愛を持って真理を語りなさいって。真理を語らないのは愛じゃないですよ。でも愛のない真理の語り方っていうのはただその批判であって、それは今度はその愛ではないですよ。だから愛というエッセンスが効いていないと真理を語っても意味がないんですよ。だから怒りに任せて本当のことを全部言ってしまうのはそれは愛じゃないですよ。でも愛を持って真理を語るとどういうことが起こるかというと、この12節と13節です。すると彼らは、私たちは返します。彼らから何も要求しません。私たちはあなたの言われる通りします。と言った。そこで私は祭司たちを呼び、彼らにこの約束を実行する誓いを立てさせた。私はまた私の裾を振っていった。この約束を果たさない者を一人残らず、神がこのようにその家とその勤労の民から振り落としてくださいますように。このようにその者は振り落とされて虚しいものとなりますように。すると全集団はアーメン、その通りですっていう意味ですね。アーメンというのはその通りですと言って主を褒めたたえた。こうして民はこの約束を実行した。愛を持って真理を語ると悔やるためが与えられるんですよ。だから闇に光を当てて罪を明らかにしないと悔やるためというのは始まらないんですよ。悪いことだけをこの怒りに任せてぶちまけて責め立てたとしたら、相手を潰したとしたら、その人は立ち上がれないですよ。たとえその人がどんなに悪かったとしてもですよ。そんなんしていいんだったら神がやりますよ、私のことを。神が私の、私、神に責め立てられたらおしまいですよ。どれだけのものを持ってその許してくださって、 どれだけ私に忍耐してくださってるか。神に良くしてくださったから私たちもその神に応答するんでしょ？忍耐するとか、許すとか、また神に会って期待するとか、神にその力があるからじゃないですか。神がそうしてくださったからですよ。だから、人の罪を明らかにするときというのは、愛を持って真理を語る必要があるんですよ。じゃあ愛を持って真理を語るってことはどういうことかっていうと、許されることと、どうしたら次正しく歩めるかということ、それを明らかに示してあげるってことですよ。ネヘミヤは、あなた方がしていることは良くないってはっきりと言ったんですよ。その上で、神を恐れて、私たちの神を恐れて歩むべきじゃないかって、そうするんであれば、そうだって、その、同意してくれ、同意できるのであれば、民から何も要求しないということが妥当じゃないかって。私もそれをやろうって。だからあなた方もそうしなさいって。そう進めたんですよね。で、ここでもうお前なんか許さんとかって言って、その、もうここで切り取られるんだって、切り捨てられるんであれば、もう、ただ悲観に暮れて潰れて終わりですよ。でもイエス・キリストにあって神は私たちのことを許してくださるんでしょ？そして聖霊が私たちを導いて正しい、その正しく歩ましてくださるんでしょ？神に思い向けて祈ってたら少しずつその訳が分かってくるわけじゃないですか。どうしたら正しいところに留まることができるかって。第二コリントの7章10節。第二コリント7章10節。にこう書いてあります。第二コリント7章10節。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。で、神の御心に沿った悲しみっていうのがあるんですよ。で、この人たちも思いっきり悲しんだんですよ。もう愚の根も出ないぐらい、ああもうその通りだって、私は悪いって、私たちがやってることは悪いって、もうそのことを悔しんだんですよ。だから悔いたんですよ。でも悔い改めると、神が与えたその悲しみに沿って悲しむんだったら、つまりその後許されるという情報と、そしたらどうやったらその正しく歩むことができるかということを、その一緒に聞くんであればですよ。そしたら悔いのない救いに至る悔い改めが生じるって。聖霊は、聖霊が私たちにその罪の意識というか罪を教えてくださるときに、この神の御心に沿って私たちを悲しませるんですよ。で、悔い改めに悲しみがないってのはおかしいですよ。最初は、一番最初のリアクションは悲しいはずですよ。ああ、なんてことしてしまったんだって。私は愚かだったって。それ通過しないと悔い改めるってことはできないですよ。でも本当にその神の前に悔い改めたら、許されるというその情報で、私はもう責められないんだって、万歳って言ってられるんですよ。そしてじゃあ、そのもう、またこの愚かな考えや愚かな行いにはまってしまわないように、どうしたらいいんだろうかっていうところまで神は教えてくださるから。神に助けを求めればいいんだとか。そうやってその神がどのようにその自分の心を正しく考えればいいのかとか。神に期待することを励ましてくださったりするわけじゃないですか。そしてもう一つ、この愛を持って真理を語るということをネヘミヤがしたがゆえに、悔い改めが与えられ、で、もう一個、この13節の後半にあるように、その神への賛美と良い行いが与えられたんですよ。自分の罪が許されたことを信じる、体験するというのは、神に対する感謝が伴いますね。悔い改めると、その許されたというその悔いのない救いに至る悔い改めが生じるので、神がその神の御心に沿った悲しみというのは、だからもうその罪の意識っていうのはないんですよ。そこにはただ神に対する感謝があるんですよ。こんな私を許してくださったって。パウロは、私たちがその人知を遥かに超えたキリストの愛を知ることができますようにって、人知を超えてるのにどうやって知ることができるかって。それはその体験を通して知るんだって。だキリストの愛というのは、キリストその十字架がザ・キリストの愛じゃないです か。だから十字架の愛というのは何かというと、私の罪を許してくださるということですよ。イエス・キリストが その十字架について苦しまれて恥ずかしめを受けて、むごいその死に方をして私が裁かれることがないように、私が死なないように、その罪のゆえに。自分の罪が許されたことが分かると、それを体験すると、神の愛、イエス・キリストの愛っていうのを知るんですよ。これほどまでに神が私のことを愛してくださったということを感謝するんですよ。だから。そして神を褒めたたえるし、賛美するし、神を礼拝するんですよ。で、これはネヘミヤがはっきりと、この指導者たちの闇に対して、罪に対して向き合ったからですよ。そして怒りに任せてではなくて、本当にその思慮深さを持って、愛を持って真理を語ったからです。そして神への感謝が、今度はその神への良い行いとなって現れるんですよ。これほどまでに神が私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合おうではありませんかって。ヨハネが、その第一ヨハネの手紙で言ってるように、4章の11節かな、言ってるように、神への良い行いとか出てくるんですよ。だから、口だけの悔い改めと、本当の悔い改めというのは、その後の行い、身を見て判別できますよ。自己評価もできるし、他の人をそうやって身を見て見ることもできます。で、この人たちというのは、その祭司たちの前で、また民全体の前で、私たちはそれを、その実行しますって。確実に神に対して約束したことを守り行いますということを、その、表明したんですよね。すべてとは言わないんですけども、アカウンタビリティっていう言葉があるじゃないですか。お互いの説明責任とかっていうふうに、私たち、日本語では訳されてしまうんですけど、説明責任ってよくわかんないんですよ。だからお互いが、その責任を追い合うというか、そういうイメージですよ。だから私は、この天において、神にこのように応答するということを私は決めたんだって。私は、この人のことを許すっていうことを本当に神にその言われてるから、神に応答してこれに取り組むようにするよって。だからこれがフェロシップじゃないですか、本来。あと、アカウンタビリティですよ。神に対して私はどういうふうに応答しようかっていうことをお互い話し合って励まし合うんでしょ？責め合うんじゃないんですよ。お前これ、この前こんなこと言ってたけどやってねえだろみたいな。そんな、それで責め合うんじゃないんですよ。お互い励まし合うんですよ。あれどうなってるって。この前その問題抱えてたよねって、これで悩んでたけどどうって、また祈ってるからねって。励まし合うんですよ。もちろんその神と個人的な関係っていうのがベースにありますが、私たち教会として集まってるわけだから、その教会としてお互い互いに愛し合う、使い合う、励まし合うというのは、教会のその役割の大きなものですよ。一つの体で私たちは一致を保つ必要があるから。愛のその結目によって結び合わされていくんでしょ、私たち。だからお互いにそのことをその、分かち合って、アカウンタビリティ、説明責任、お互いのその責任を追い合うというか、一緒に励ましていくことを進めていくのも、教会の役割ですよ。14節から19節、まあ、19節の最後ですけども、まあ、ネヘミヤがいかに神を恐れていたかということがわかります。まずは14節と15節。また、私がユダヤの地の総督として任命された時から、すなわち、アルタシャスタ王の第20年から第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかった。私の前任の総督たちは、民の負担を重くし、民からパンとブドウ酒のために取り立て、その上、銀40シケルを取った。しかも彼らに仕える若い者たちは、民に威張り散らした。しかし私は神を恐れて、そのようなことはしなかった。ネヘミヤは神を恐れていたんですよ。だから、その総督としての権利を行使しなかったんですよ。つまり、手当を受けなかったって、総督手当っていうの。しかも12年ですよ。おそらくこの内部分裂が起こったっていうのは、ネヘミヤがエルサレムに行った、その1年目の早い段階で起こったはずです。じゃなかったら、その彼、その2年とか3年後だったら、その間、ずっとその手当を受け取ったはずだから。当然のその報いだから。その総督として。でも、手当をその12年間ずっと受けなかったということは、早い段階で起こってるんですよ。で、手当というのは、そのどういうものかというと、もちろんその、 給料みたいなもんなんですけど、その民に税金を貸して受け取るものなんですよ。だから自分が手当を受けたいんであれば、その民に税金を貸す必要があるんですよ。で、前任者たちは民を搾取したんですよ。その権利を思いっきり使って。教会で私が、牧師税みたいなのをその導入するんですよ。私のサラリーをちゃんと、もらうためにですよ。皆さん一人一人に対して、いくらみたいな感じでその税金を割り当てるんですよ。それをしなかったら処刑みたいな。処刑というか、追い出しますみたいな。わかんないですけど、何なのか。そんなんだったら私はもうそこで出ていきますけど。好きに、好き勝手しなさいよって。でも、なぜ彼は手当を受け取らなかったかというと、別にその十分あったからじゃないですよ。彼らに、この今、ただでさえ困窮していて、普通に生活するのがやっとなのに、で、彼らの、その一番やって、彼らが一番やりたいこと、彼らにネヘミヤが願っておられること、また神が願っていることは、エルサレムの城壁を再建するってことですよ。なので、そのネヘミヤが総督としての手当を彼らから受け取ってしまうと、彼らの生活は困窮してしまって、お金がないがゆえに、神に応答することができないんですよ。本末転倒なんですよ。だからそれくらいだったら、手当を受けるというその権利を放棄したんですよ。なぜかというと、ネヘミヤは神を恐れてたからです。もちろんただしですよ。ネヘミヤは一文なしではないんですよ。なぜかというと、アルタシャスタ王はネヘミヤを送ったんですよ、エルサレムに。で、その時に城壁を再建するために必要なものが与えられていて、その上で、おそらく、ネヘミヤの生活を支えるために十分なお金もあったはずですよ。一緒に与えられてたはずですよ。だからやってられるんですよ。王様からのその支給品でね、支給金で。で、むしろ、ネヘミヤは、その生活に困難な人たちにお金を貸してたりするわけだから。その与えられてるもので、王様から与えられてるもので。しかもさっき帳消しにしましたけど。だから求められ、与えられてるもので満足して、もうそれ以上は求めなかったんですよ。求める権利はあったんですよ。けど、神のご計画が、神の御心が前進していくということ、その妨げにならないということを考えた上で、彼はその権利を放棄したんですよ。パウロは、コリントの教会から、この金銭的なサポートを受け取るというこの権利があったんだけども、私はそれを辞退しましたというふうに書いてあります。第一コリントの9章ですね。1節から15節の間。この時に、そのコリントの教会の中に、そのメッセージを、神のその御言葉を語る、福音を語る、そしてお金をもらう人たちがいたと言われています。だその人たちと差別化するために、私はあんな感じで神に仕えてないって、私は神を恐れて、キリストの福音を述べ伝えてるんだって。だから生活の支えを得る権利が私たちにはないんでしょうかって、私とバルナバにもあって。コリントの教会の人たちに言ってますが、それはありますよって。でも、パウロは、そのあなた方から何の、その、サポートを得ることをしなかったって。それは、12節に書いてあるんですけど、第一コリントの9章の12節。キリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてって書いてあります。だからパウロが考えてたことも、ネヘミヤと同じなんですよ。自分がその、お金を受け取る、もしくは、その、権利を行使することによって、使うことによって、それを与える人のお金を払う人、支払う人の神への応答というのを妨げてしまうって。イエス・キリストの福音がその広がらなくなって伝わらなくなってしまうというその恐れから、彼は与えられた、パウロは与えられた権利を行使しなかったんですよ。だから教会の中にその牧師税とかね、牧師を支えるために、生活を支えるために、献金をしましょうみたいな、そういうなんか運動的なものがあるっていうのはおかしいですよ。そもそも牧師は、自分で言いますけど、さっきも言ったみたいに、ベンツが乗りたいからといって牧師になったわけじゃないから。そしたら違うことやってた方がいいですよ。健全に。ベンツ牧師はダメですよ。豪邸牧師もダメですよ。自分でコンコンコンコン、大工仕事やってるぐらいが一番いいですよ。 自分がなんかいいみたいに言ってますけど、すいません。カルバーチャペルのその一番最初に始まったコスタメサという教会で始まったんですけど、そこで牧会してたのがチャック・スミスさんですよ。で、彼が最初にその牧会し始めた時には、お金なかったって。自分の本に書いてありますよ。それで新聞とかの折り込みに、チラシの折り込みにあるクーポンとかを持って、いつも買い物してたって。クーポン券でこれでちょっとタダになるとか、これは2つ買ったら1個もらえるとか、そういうのでやりくりしてたって。でも、どんどん神が祝福してくださって、一つの教会に何万人っていうその人たちが来るようになったんですよ。すごくないですか？一人千円献金したらどうなるんですかね？三万人とかいるんですよ。一人千円やったら三千万ですか？わかりますか？このお金の量。そしたら、チャック・スミスさんどうなんですかね？もう、ベンツどころじゃないですね。違うんですよ。彼はその教会の中に、教会に収入というかその献金として入ってきたものの、半分以上、50% 以上は海外宣教のために全部送ってるんですよ。使ってるんですよ。そのカルバリチャペルのコスタメサから出てって、他のところでその福音を述べ伝えたいって言って、その出てった人たちに対して、全部その金銭的な援助をしてるんですよ。で、好きなように使って、神の国が広がるように、あなたたちを応答してやりなさいって。ヨーロッパはお城とか3個とか4個とか持ってるんですよ。自分は行かないですよ、ほとんど。でもそこにいる人たちが、本当にその落ち着いてミニストリーすることができたり、学ぶところがあったりする方がいいから、そうやっていろんなものを買ったりして、それ賢いんですよ、とっても。自分の私腹を肥やすために、そのみんなのその献金を使うんじゃなくて、神の国がどうなったら広がっていくんだろうかって、常にそこを考えてるんですよ。だからそのスタッフも雇うし、そうじゃないとその一人ではその対処できないから。さらにもらうのは一人よりも、二人よりも一人がいいとか、その分いっぱいもらえるからみたいな。そんなせこくないんですよ。やっぱそうやってお金に対して正しいその理解を持ってたら、その神が祝福したとしても、そこで失敗しないんですよ。私もそうありたいですよ。私たちもそうありたいですよ。お金がたくさんあるからといって、大きい教会建てようって。大きい教会建ったところで人が救われてくるんだったら、もう特に私何億でも借金しますよ。大きい教会が建ったら、その、おーとかって言ってみんなが来るんだったらですよ。それで本当に救われるんだったらですよ。そんな話じゃないから。同じカルバリチャペルの、その、モンテベロっていうところにあるカルバリチャペルの牧師さん、パンチョさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その、アメリカでは大きい教会と、大きい駐車場と、大きいトイレがあったら人が来るって。でも私たちの教会には、私たちっていうのはこのパンチョさんの教会には三つともないって。でも人が溢れてるって。はぁはぁはぁはぁって。そんなんじゃないんですよ。本当にその賢くする必要ありますよ。私たちこの教会に20人とか30人とか定期的に来るようになったらですよ、マジで考えないといけないんですよ。トイレ1個じゃ無理ですよ。今でも危ないのに。だからそうやってお金使うなという話じゃないんですよ。教会大きくするなという話じゃないんですよ。お金を使うことによって、じゃあそれでどれだけの人たちが神に向かってより集中したり、よりその神に応答することが励まされたりできるんだろうかって。じゃあスタッフいっぱい雇えばいいやとか、そんな話じゃないですよ。スタッフいっぱい雇うことによって皆さんが疲弊し始めたら、それは頭おかしいですよ。私の判断はおかしいですよ。そう言うんであれば。みんながその疲弊することなくですよ。かつ、その本当にその、神がおやりになりたいこと、神が願っておられるその御心が前進していくというのが教会、健全な教会なんですよ。自分でこれを言ってる、ここに書いてあるんですけど、こんな無理ですよ。こう神業以外、教会を健全に経営していくなんて本当無理ですよ。本当神に助けていただきたいです。この規模でも、ここから先神が本当に祝福してくださる中でも、神に助けていただかないと、もうそれこそ、マネーイズファニーで、お金はおっかねえだから。いくらでも転落してしまいますよ。こけてしまいますよ、そこは。本当にこの、今与えられている私たちのこの規模の中で、正しくお金に対してお互いの生活の基盤としてのお金もそうだし、教会としてのお金の考え方もそうなんですけど、 それで本当によくよく考えて祈ってる必要がありますよ。ネヘミヤの話でしたね。神の御心、その城壁の再建が実現するために彼は手当てを受けなかったんですよ。で、16節。また私はこの城壁の工事に専念し、私たちは農地を買わなかった。私に仕える若い者たちは皆工事に集まっていた。本当にその彼は自分がやるぞって言ったことに対しては専念するんですよ。自分はなんか農地を買ったり、なんか自分のその生活をしながら、他の人にはその昼は城壁を建て直し、夜は槍持てみたいな、そんなこと言ってるんじゃないんですよ。自分も専念したんですよ。モデルになるわけですね。自分も自分に仕える若い人たちも、親類の人たちも、神の御心の実現に専念したんですよ。で、17節と18節。ユダヤ人の代表者たち、150人と私たちの周りの国々から来る者が、私の食卓についていた。それで1日に牛1頭、エル抜きの羊6頭が料理され、私のためには鶏が料理された。それに10日ごとにあらゆる種類のブドウ酒をたくさん用意した。それでも私はこの民に重い労役がかかっていたので、総督としての手当を要求しなかった。だから自分が持っているものをさらに施しているんですよ。私の食卓についているっていうことは、その食卓につく人々の食事を提供するってことです。だ少なくともユダヤ人の代表者たち150人ですよ。150人分のご飯ってどんなんでしょうね。一人1合食べるとしても150合みたいな。すごいことになってますよ。で、それに合わせてその周りの国々から来る人たちもいたわけです。1日に牛1頭ですから。で、襟抜きの羊6頭。自分のためには鶏。10日ごとにあらゆる種類のブドウ酒をたくさん用意したって。だから、アルタシャスタ王からいくらね、与えられてたといって、そうやって施してるとそこが見えてくるんですよ。それでもですよ。彼は総督としての手当を要求しなかったんですよ。民にはもうすでに重い労役、その城壁を再建するっていう、それがあのプライオリティ、優先順位 のトップにあったから。自分の生活がどうなるかとかじゃなくて、神が、あとは やってくださるだろうという、神をその計算に入れた上で、神に期待して、このことを進めてるわけです。だから、教会でも同じように、やっぱりその、奉仕と、経済的なことも含めた、その生活のバランスっていうのを保っていかないと、結局、そのミニストリーっていうのは滞るんですよ。やればいいって話じゃないんですよ。お金があればいいって話でもないんですよ。でもそれは神を恐れてたからですよ。最後19節。私の神、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて私を慈しんでください。神は、ごめんなさい、ネヘミヤは神の前に正直だったんですよ。ネヘミヤ記というのは、多くの人たちが言ってますけど、エズラが書いたと言われてます。で、ここで私っていうふうにいっぱい出てくるんですけど、それは、ネヘミヤ記の大部分っていうのが、ネヘミヤの日記から引用されてるからです。最初に話したと思いますけど。で、この後行くと、そのネヘミヤとかっていうのが出てくるんですよ。私じゃなくて。だから違う人が書いてる。エズラじゃないかもしれないけど、少なくともネヘミヤ以外の人が書いて、編纂して、そのネヘミヤの日記を使って、このネヘミヤ記を書いてるんですよ。だから、ネヘミヤが自分の良い行いをここで上げ連なっているわけじゃないんですよ。わかります?私はその神の前にこんなに正しかったんだ、ほらとかって言いながら、自分でその書物を書いてるんじゃないんですよ。自分と神とのその記録のために、私は神に対してこのようなことをしたって。そして、その神に対して、私の神、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて私を慈しんでくださいというこの19節の最後の祈りのような神に対するその願いを日記の中に書いてるんですよ。これだけ読むと、ネヘミヤって結構結局はなんか自己中かみたいな感じになってくるじゃないですか。でも個人的なその日記だからこれでいいわけですよ。イエス・キリストはマタイの6章で偽善者のようであってはならないって言いましたよ。施しをするときには、自分の右の手のしていることを左の手に知らせないようにしなさいって、知られないようにしなさいって。 祈るときには自分の奥まった部屋に入って祈れって。そしたら隠れたところにおられるあなたの父があなたに報いてくださるからだって。だから自分はこれしたぜ、あれしたぜって、その、なんか旗とか掲げてやるなって。でも、もちろんそれは私こんなことしたんですって。ああ、すごいでしょみたいな。そんなのやったらもうすでにすごいねって言われた瞬間、私はその報いを失う、報いをもらうので、神から報いはないんですよ。もう報われてるからね。すごいって言われた瞬間に。だから、すごいって言わないでください。じゃなくて私がそうやって言わなければいいんですよ。不必要なことは。神との間に留めておくべきものってのはたくさんありますよ。自分の祈りも、施しも。だから献金はその無記名でいいんですよ。神がご存知だから。この地上において必ず、か、もしくは必ず次の世界で報いがあるから。でも、神に対してこの個人的な中でどうか私に報いてくださいって祈るのは決して悪いことじゃないし、何の問題もないですよ。大胆にだから神の前に出て行って正直に、じゃあどうぞ私を祝福してくださいって祈っていいんですよ。あなたに与えられたその力によって、思いによってこのことを成し遂げさせてくださいましたって、あなたはありがとうございますって。で、この労にどうかあなたが報いてくださいっていうのはいいですよ。相手のいないところで、この人の労に報いてくださいって取りなすこともいいですよ。なんか相手がいたらその人の、私と一緒に祈ってて千尋さんの労を報いてくださいとかって、なんかちょっとこそばいから。そんな、なんか変な感じするんですよ。それはもう隠れたところでその報いを願ってくださいよ。ぜひ私のためにも、お互いのためにも、本当に神に対してやっていること、その応答していること、それを神はご存知だから、それを報いてくださいって。正直に祈っていいんですよ。私は神の前に正直にいられるでしょうか。大胆に、どうか私がしたことのすべてのことを覚えて、したことすべてを覚えて私を慈しんでくださいって願えるかって。キャー。だから本当に神を恐れて歩んでいる必要があります。そこに追求している必要があります。私が神に祈るときにもう悪いことしか出てこないんであればですよ。じゃあ悔い改めていいんですよ。どっからでも。イエス・キリストにあって許されるから、その罪は。私はそこから始めてくださるんですよ。許されたということの感謝と、喜びで、その私に応答させてくださるんですよ。そしたら、そのことに関して、ちょっとどうぞ報いてくださいって。そう大胆に願うことができますよ。神の御心を妨げてしまうものは、たくさんありますけど。お金というその超現実的な、超シビアなものも、一つとして覚えておく必要があります。私がどのようにお金を使うのか、どのようにお金を稼ぐのか、そのことによってどのように神に応答していけるのか、そういうことを考えた上で、そのお金と付き合っていく必要があります。神はそのお金を私たちに祝福として与えてくださいます。だからそれを祝福として使えた方がいいですよ。お金に振り回されたり、お金によって神の私に願っておられることが滞ったり、相手に願っておられることが妨げられたりするんであれば、それは本来神が私たちに与えてくださったそのお金の使い方とは違うはずですよ。本当に知恵が与えられて、神が本当に祝福してくださって、より、経済的にも。そしてそのことを通して、もっともっとその神に対して応答できるようになったり、神に期待できるようになっていくようなことが、私を通して、私たちの個人を通して、教会を通しても起こりますように。それが永遠につながるといいですよね。祈ります。天のお父さん、本当にあなたが多くの祝福を私たちに与えてくださっていますが、金銭的なこの経済的な祝福も私たちに与えてくださっていることありがとうございます。ここにいるすべての人が住むところが与えられていて、日々、食べるものがあって、また着るものがあること、また生活に必要なものが本当に与えられていることを心から感謝します。どうぞあなたから与えられているこの経済的な祝福を本当にあなたからのものとして、あなたを恐れて正しく使うことができるように、どうぞお助けください。で、お金至上主義ではないし、また、お金をなんかある意味、毛嫌いして、 神に霊的になるんだとかって、なんかそうやって、やることもバランスを欠くことです。今日学びました。どうぞお金を、もらうにしても、使うにしても、何をするにしても、あなたに対するその応答が、またあなたの私に対する、私たちに対する、この教会に対するご計画や御心が妨げられることがないように、どうぞお助けください。賢い、また正しい心を持って、考えを持ってお金に付き合っていくことができますように、もしあなたが与えてくださったこの経済的なことも通して、あなたの国が広がっていくように、どうか私たち一人一人の生活を、またこの教会を祝福してくださいますように、導いてくださいますように、お願いします。本当に最終的に、この経済的な祝福が、私たちのその神の国で受け取る、その報いにつながっていきますように、そこに、労をすることができるように、どうぞお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。